で、こういった話がいろんな、例をもとにですね、モチベーション 3.0 では話されています。で、ちょっとクリエイティビティが必要なクイズとかも、今からこれ解けた人は30ドルあげますとか言ってやると、まあ正解率が非常に低くなるけど、そんなんなかった場合は逆に焦らずしっかり考えて、ちゃんと正解が出せる。っていうことも分かってます。結構面白い、ね。そういうの。で、特にですね、自分のセルフイメージを描く場合に、外部報酬で描く人が多い。こうなりたい、ああなりたいって言った時の憧れが、全部外部報酬、多くの人は。外車に乗って、外車ってすぐ壊れるのにってか思ったりするのに、なんか、豪華なとこ、レストランでご飯を食べ、なんちゃかんちゃなって。それ全部外部報酬なんで、結局、さっき言ったように外部報酬はモチベーションが持たないんで、短期的には頑張るけど、その長期的に、で結局それ本当に得ようと思ったら、長期的に物事取り組まないとダメなのに、そこで失速してしまうわけですね、途中で。で、続かないと。だから実は、欲しいと思うものがそもそも間違ってる。外部報酬だからって、それは。だから他人に欲しいと思わされてるものな限り、それは外部報酬なわけです。じゃなくて、こんなことを実現してみたいって言った時の、そのプロセス全部楽しそうっていうような形が非常に重要になってくるわけです。で、ただ、その外部報酬であってもお金持ちになりたいっていうので、お金も、ある程度のお金を持つまでいける人もいるわけですね。で、これはどうしてかっていうと、僕なりの仮説ですけども、おそらく昔貧乏だったから、コンプレックスがあって、それが原動力になっている可能性はあります。で、その場合、非常に力を発揮して、で、なんかほら、ニューハーフの人とかがクリエイティビティ高い人多いとかよく言うけど、それはある種のコンプレックスによって、そういうエネルギーが発生して、その、まあ言ったら、コンプレックスっていうのを解消したいって普通、無意識にも人間思うから、解消する方法っていろいろあって、そのうちの一個が消化とか言って、とか保証とか言って、全く別の、ものとかに取り組んで没頭することによってコンプレックスを乗り越えようっていう動きがあって、ね、これによってエネルギーがすごい発生するわけね。で、同じでそういう貧乏だって苦しかった時の恐怖とかを乗り越えたくてもうめっちゃ頑張れる場合もあるわけですね。で、その場合お金持ったらなんか豪遊とかして、ね、なんか愛人5人ぐらい作って、まあ、見たことないですけどそういう人は別に近くでは。で、それで弾け飛んで、でも弾け飛んだ時には、その時の昔のそのコンプレックスっていうものに対してのものは全部こう洗い流されてるから、今度は内なる動機継ぎで仕事をするようになって、そのいわゆるみんなが憧れる成功者物語みたいな、こういうステップを踏むんじゃないかなと。よくね、いろんな本とかいろんな人ってそういうステップ踏んでますよね、なんか。すごい貧乏だった時からこう頑張って、でも弾け飛んで、でそこからもう一回やり直した時に素晴らしい仕事をって、でこういう構造なのかなと、まあ予想してるわけですけども、じゃあ、まあ僕もそうですし、多くの今聞いてくれてる人はそうだと思うんですけど、そんなにびっくりするぐらい貧乏だったっていう人は少ないと思うんですね。周りにすごい引け目を感じるほどの。憧れてもうちょっとお金を移ったいなって思った人はいるかもしれませんけど、その場合僕らはそのお金に対するモチベーションで恐怖とかを使って多分エネルギーを発することはできないんですね。でもそれはいいんですよ、逆に。だって弾けなくて済むから一回弾けないとそこに行けないかもしれないわけですから、自分の内なる動機づけてだけでやるっていう、だそういうの一切ないから、もう今日から明日から内なる動機づけで仕事をしていけるわけです、僕らは。なので、そういったことを今からしていきたいと。てか、みんながそういうふうにしてほしいなと思ってるわけですね。 で、そのためにダイレクトレスポンスマーケティングっていうのが非常に重要な、まあ、要素になっているわけです。なので僕はダイレクトレスポンスマーケティングを多くの人に知ってほしいと思ってるわけですね。で、ちょっとまた話がずれてきましたけども、ダイレクトレスポンスマーケティングっていうのは効率よく集客して、できるだけ失敗を減らしてビジネスを立ち上げたり、ビジネスをうまく動かすことができるわけです。で、前のビデオ、他のビデオで説明したようにですね、ダイレクトレスポンスマーケティングはだんだんこう下に小さくなっていく逆三角形の図ありましたよね。あれで、マーケティングファンネルとか言って呼びますけども、要はあれを下へ下へと言って、要はその本当に欲しい人たち、すごい個別具体的な要求がある人たちのために何かしようと思ったら、自分も高めていかなきゃいけないと。でも、本当に価値あるものをちゃんとその高いお金っていうか、まあ、お金との交換でビジネスができるわけですけども、そういったところを実現できるから、ビジネスモデルがいいと思っているわけですね。で、これをですね、使うと、まあ、まずこれをマスターするとか、これを理解すること、ダイレクトレスポンスマーケティングを理解して、それのもとにモデルを考えることによって、それを実現しようと思ったら、自分が絶対変わらなきゃダメなんです。だって、普通のビジネスっていうのは一番上の、販売だけ、初期の販売だけで、これをひたすら繰り返す。最近ゴルフやってて、なんかゴルフ用品とか楽天で探したりするんですけど、まあ買う、あの時にはもう、とりあえず検索して、まあ適当なとこで買って、じゃそこでもう一回そこから買おうってならない。でもそういうビジネスだと、もう安売りしかないわけですね。ほとんどみんな商品、仕入れ先一緒だから、どこで買ったらまあ、前買ったしっていうのも楽天だとそこまでないですから、でもそこで何度もそこから買いたいと思わすには、じゃあ買ってくれた人たちに対して、さらに何か付加価値を。で、その中でもまたさらに個別の要求がある人たちにって言って、やっていくと。例えば、じゃあそれが、ただただアスリートとしてゴルフ上手くなりたい人がいれば、その人のためのコンテンツとかセットにして、そういうなんか商品仕入れてきて販売する。アドバイスも一緒に販売するとかしたら、もうそこから買うわけですし、もうそこが、とにかくその、機能面に優れてデザインの優れた、その上質ななんかグッズを売るってやったら、やっぱりそこで買うし、っていうふうにしていこうと。いうことで利益が上がっていくわけですけども、あれを実現しようと思ったら、今のまんまの自分じゃ絶対実現できないんです、普通に。それを実現していくには、自分がそういうことを語れる人間にならなきゃいけないし、さらには、そういう実現するためには、自分の技能も上げなきゃいけないし、自分だけで無理だったら、他の業者と協力を仰ぐっていうことも必要になってきて、いろんなことをしなきゃいけない。その代わりお客さんはすごい喜んでくれるし、それだったらお金払うよって言ってくれるし、自分もそこまで価値の高いものを作れるようになってたら、それは仕事楽しいですよね。他の誰でもない自分しかできないっていうのは嬉しいことじゃないですか。で、こういうことを目指していく、そしてその結果利益が出るっていうことを両立するのがダイレクトレスポンスマーケティングになるわけです。でですよ。で、そこで内なる動機づけになってくるわけです。それを推進していくときに、お金欲しいっていう気持ちだけでやれば、まあ、工夫しないです。勉強しないです。長期的にものを見ないです。そしたら、おそらくダイレクトレスポンスマーケティングも実現しないです。なので、今日は内なる動機づけっていうのはすごい大事ですよという話をしてるわけですね。で、じゃあこの内なる動機づけってどうやったら実現できるのかっていうことなんですけども、まず、まあ3つの鍵があると言ってます。で、その3つの鍵っていうのは、自立性、で、マスタリー、 で、目的のこの3つなんですね。で、まあちょっと簡単なところからいくと、まず目的ですよね。目的。これはもう、簡単です。高い目的ですね。いわゆる意義に近かったり、理念に近いものですよね。で、要は、例えば自分は、ゴルフグッズをただ売る店じゃないと。生涯ずっとゴルフを楽しめるような、その、環境を作るんだとかね。もしくは、まあ、保険であれば、多くの人が仕事することが楽しくて、その結果利益もちゃんと出して、その利益をですよ、しょうもない使い道に使うんじゃなくって、自分を向上させて、その結果周り、で、その周りの周りっていう形で、どんどん周りを幸せにしていって、まあ、日本を良くすると。で、その日本を見た世界が、おお、日本いいなって言ってっていうような流れを少しでも作ると。で、誰かが真似して同じようなライバルが現れてくれれば嬉しいなっていうようなのが目的なわけですね。保険の理念です。で、そこまではホームページに書くとわけわかんないんで書かないんですけども、でもそれが僕らの会社の中で共有していることですね。これ、意義って言い換えてもいいわけですね。目的。したらそれってすごい、まあ、しかもそれ実感が必要なんですけど、抽象化の話の時にしましたけど、実感がないと何も感じないですから、具体例が思い浮かばないんですね。でも実感するように、日々こう何かの時に話したりしてますから、それそれぞれが実感してるとなれば、本当にお客さんのためにこんな機能を実装する必要あるんだろうか。ライバルは持ってるけど、あえていらない。で、ないことによるメリットの話をしようよとか、その話を伝えるために仕組み作ってちゃんと話聞いてもらおうと、そのためにコピーを勉強しようとか言ってやるわけですね。で、こんなふうにして、実は、その、内なる動機付けを、の一つの要素として、高い目的、意義が必要になってくるわけです。で、次にですね、自立性というのがあります。で、まあ自立性っていうのは簡単に言えば、独立とはちょっと違うわけですね。独立っていうのは単に独力で何とかできる能力のことを指してるわけですけども、自立性は別に独立する必要はなくって、てかこう、まあ、日本人にとってはね、あんまり独立性と自立性の違いとか言った時に、そんな考えることもないんですけど、まあ、欧米人っていうのは独立心が強いと。確固たる個人を築くみたいな文化がありますから、ただ、仏教系の日本であれば、ご縁とか言いますよね。なので、自分一人で何でもできるなんていうのはあんまり国民性の中でないはずです。で、それが前提となったものが自立性なんですけども、つまり、多くの人と関わってる中で、自ら選んで選択する能力、選んで物事を決めていけることが自立性です。だから、もういろんなもののしがらみを全部ひっぺがして、俺は俺なんだ、じゃない。そうじゃなくて、そういういろんなしがらみとか縁の中で、選ぶ。自分で選べる。それはまあ自由って言ったりしますけど、選べるってそういうのは自立性です。で、その選んだ結果、行動してパフォーマンスを上げていくっていうのは自立性ですね。で、まあ選べるっていうのは一体何かって言ったら、コントロールできるっていうふうにも言い換えるわけですね。そうですね、仕事をやるやらないっていうのも選べると。もちろんやらないことによる不利益は、それは責任として受けるわけですけども、でもそれは選んでいいですよっていう環境に置かれることが、モチベーションを上げるために必要なことです。で、まあ仕事場自由に選べるとかね、出勤時間自由に選べるとか、もう保険はそうですよね。
はい、
出勤時間はみんなバラバラですよね。で、僕は妻を会社に、電車に送ってから来るんで、朝8時に着くわけですね。 で他の人は早く起きたら来るし、まあ、約10時ジャストに来ようと言って10時に来る人もいますし、まあ、そういうふうに選べると。じゃあで僕は帰るのは、まあ、奥さんが帰ってくる時間に合わせたりするんで、早かったら遅かったりして、じゃあめっちゃ長く働いてるから損だとかいうことも特に思いはしないわけですね。それは自分で選んでるから、自立性っていうのはそういうことになってくるわけです。で、まあなんかそのモチベーションの方には4つのファクターとかいうのがあって、まあ課題と、時間と、まあ手法とチームとか言ってね、4つファクターがあってっていう話もあるんで、まあこの辺興味があったら読んでください。で、まあ自立性をこう促すためには、ちゃんとしたこう、ある超えるべき課題が必要ですよと。で、時間っていうのにもあんまりそのすごい制約されないことが重要で、自分の中で時間をどんどん短くするとかいうのだったらいいけどっていう。で、やっぱりそのチームとして自律的なあのチームを作ること自体もやっぱ自由があるっていうことが重要だとか、いろんな話があるんで、また興味がある人は読んどいてほしいんですけど、自立性ということは覚えておいてください。じゃあ自立性、こういうふうにしたら自立性発揮できるかもしれないっていうのを知って分かれば、それを上司なりに提案すれば自分はモチベーションを上げれるわけですよね。で、最後にマスタリーっていうキーワードがあります。で、これが結構難しいんで、これをもうちょっと詳しく話していきたいんですけども、これがですね、まさに僕が研究で学んだことだと思っています。で、研究してると、嬉しい悲鳴がの一つがですね、研究成果が出てきた時にすごい嬉しいんですね、やっぱり。研究っていうのは、まだ誰もやってなくて役に立つことをやるっていうのが研究ですから、前に成功した人はいないわけですよ。誰もやってないことをやってるんで。そしたら、まあ、森に分け入った先頭が自分だと。道が分かんない。自分で道を作りながら前へ進んでいって。そしたら、やっとなんか抜けてきそうっていう時には、すごいやっぱワクワクドキドキ嬉しいわけですよね。で、分け入れた瞬間っていうのは、こう、内側から、ああ、よっしゃーっていうような気分になるわけです。ただ、よっしゃーと思って開けたところに出たら、あれ、また次の森が待ってるぞってなるんですね。で、研究ってしていけばしていくほど分かることは増えてきますけど、分かったおかげで分かんないことが非常に多いことをよく分かるんです。ちょっと今ややこしいこと言ってますけど、分かるっていうのは実は分からないことがはっきりすることなんですけど、でそういうふうになってきた時にちょっと一瞬がっかりするわけですね。ああって、でもやろうって思ってまたやり始めて、そのでどんどんどんどん理解してるんですけど、理解すればするほどあともう少しには全然届かないんだなっていうことを気づくわけですね。それ研究です。でも同じだと思うんですね。昔好きでよく見てましたけども、NHK のプロフェッショナル、仕事の流儀って言って、あれとかでいろんな人が同じようなことを多分言ってると思うんですね。やっぱりこう、突き詰めていけばいくほど、満足っていうのは遠のいていく。まだまだこうしたい、ああしたいって。で、そんなもんだっていう諦めが実はマスタリーには非常に重要だと思うんですね。マスタリーっていうのは要はマスターをしていく過程です。何かをマスターしていく過程であって、要は研究である分野について完全に知識を手に入れようとする過程ですけど、まあ無理なんですね、それは。でも無理なんだけど、そこをまあコツコツコツコツやっていくっていう、そのプロセスっていうんですかね、取り組み。これがマスタリーになってくるわけです。で、マスタリーって何って言われたら、もう完全に心構えだと思うんですね。単なる心構えです。